で、じゃあまあ、ちょっとここからもうちょっと具体的に話をしていきたいんですが、例えば、こういう今言った手段目的ゲームのやり方とはほとんど同じなんですけど、別の、まあメタファーっていうんですけど、まあ、隠喩、メタファーって隠喩なんですけど、まあ簡単に言うと、そうですね、いろんな概念を理解しやすいようなエクササイズとして、まあそれをメタファーって言ったりするわけですけど、エクササイズとして、こんなことをちょっと考えてほしいんですね。ぜひ自分のあの会社の中とか自分がやってる仕事でちょっと考えてほしいんですけど、自分の仕事場を、まあ、幽体離脱するようなイメージで、こう、どんどんどんどん体から離れて、上へ上へって言って、上空に上がりながら自分を、その取り巻く会社とか部署とかを、かなり高い空から眺めてください。屋根しか見えないとか、そういう、屁理屈は言わずに、屋根は全部透視できるとして。で、そういうふうに、遥か上から眺めてみると。そうしたときに、一体何が起こってるかな、っていうふうに考えてほしいんですね。で、例えば、北見であればですね、まあ、ここにちょっと図書いてますけども、北見であれば、まあ、僕らの会社の中に出入りしているものっていうのを考えると、見えないものですよね。多分、インプットされて、北見の中に入ってくるものは、まあ、毎日のように、スタッフが来て帰っていきますけども、で、出力されるものが特に見えませんけど、じゃあ何が見えるか、どういうふうにしたらいいかって言ったら、インターネットっていう見えない線があって、その中の流れも意識して 見えると思って眺めていれば、どういう流れがあるかなっていうのは見えてくると思うんですね。で、ちょっと今、北見から話しちゃったんで、わかりにくいなと思って、ちょっと工場の話先にちょっとしたいんですけど、やっぱり。じゃあ例えば、自分が工場で働いているとして、工場をずっと遥か上空から眺めてあげれば、工場に向かってトラックがどんどんどんどん資材を運んできますよね。で、工場の中では何かをやって、で、遥か高いとこから見てるから、まあ何やってるかあんま細かくはわかんないけど、なんかごちゃごちゃ作業をして、またどっか積んで出てってると。要はできたものを出してってる。したら、すっごい簡単な形として、このブルーの絵がインプットですね。インプットは資材。で、アウトプットは製品。で、工場はそれをプロセッシングしてるだけ。要するに、処理してるだけ。加工してるだけ。っていうふうに捉えられますよね。なら、こういうふうな視点でものを捉えれば、全体最適化っていうときに、つまり、できるだけ早くこれが、資材が出ていけば、それが目的だよねっていうふうに考えられますよね。このエクササイズ。で、そんな感じで自分の仕事とかに対してちょっとかなり上空から見てもらって何がインプットで何がアウトプットかっていうふうに考えてほしいんですね。で、まあちょっと北見の例は難しくなるんでもうちょっと簡単な他の例でいけば、例えばそうですね、サポートだとしますよね。サポートサービスをしている方だったら、どんどんどんどん次から次へとサポートの質問の電話かメールかわかんないですが来ると。で、それに対して答えていくわけですけども、それぞれの答え方がそれぞれで違うと思いますけども、結局部署全体としては質問を に対して回答をアウトプットしてる。これが早くなればいい。いうふうに考えてあげればいい。これが目的だろうと。で、こんなふうにして上空から見るっていう意識によって、メタファーですね。によって、より簡潔にものを考えられる。で、そうすると目的が見えてくる。というやり方があります。で、北見だったら、これちょっとややこしいんですけど、毎日のようにスタッフが出入りするんですけど、スタッフが朝になんか資材を持って会社に来て、夜に出来上がった製品を持って家に帰るわけではないわけですね。で、何がじゃあ北見の中入ってくるかなって言ったら、やっぱり、知識とかかなと思う。で、知識がインプットされて、それを加工された別の知識にしてアウトプットしてるぞというふうに見ることができて、で、そのインプットとアウトプットのところの間に北見がいると。じゃあそこを最大化すればいいんだと。 このスループットっていうんですけど、この流れを最大化すれば一つは保険の最適化の目的になるぞというような考え方ができます。で、主に仕事であればこんな感じで考えてもらうといいと思うんですね。このメタファーを覚えておいてくださいね。上空から見てみると。だからふと我に返って見てみると。じゃあサービス業の人だったらどうするのか。例えばですよ、レストランだったらどうしますか。どんなふうに捉えます。
お客さんが入ってきて、結果としてお金が、
アウトプットお
金、はい、
でそういう捉え方もできるけど、
はい、
もうちょっと目に見えないものを見ようと頑張ってみたらどうかな。
できるだけたくさんのお客さんが入れるようにするとかですかね、
まあそれもありですね、はい、でもそのメタファーで一つの答えではないっていうことです、だからいろんなメタファー、このメタファーでいろんなものがインプットでいろんなものがアウトプットがあると思うんで、自分がしっくりくるものでやってもらったらいいんですが、ここで一つアドバイスとしては、さっき藤田お金って出しましたけどもどうですかね、お金って出して後ろめたかったりします？あんまり、
いや
自分関係ないしいいかとか
そうですね、お金がそのちゃんと喜んでもらえた結果がお金っていう感じだったので。
なるほど、
まあ、そうですね、まあそのいっぱい入ってくれるであったり、まあ価値の高い料理を出して、まあ、その結果高いものを買ってもらったりして、っていう結果のお金っていうふうに考えてたんで、
すっきりお金って出て、すっきりお金出して出て、
もうパッて取れます。
そうですね。で、それでいいと思うんですね。だから、もし、で、こういうのをメタファーを実行したときに、なんか、お金って言ったらなんかおかしいぞとかいうときに、お金と、ちょっと話脱線しますけども、お金と価値を提供するが、なんか対立してたらなんかおかしいって思っちゃいますけど、対立してなくて、いやいや価値提供したのはもうお金っていうのは出てるって思えば、別に何の問題もなくお金って言っちゃっていいんですね、はい、それでも全然構わないです。で逆に価値を提供してる、でそれちゃんとお金になってるっていうのはもうイコールだったら価値って言っちゃってもいいわけですね、で僕はこの図を作った時に知識が入って知識が出ていくっていうふうにしてますけど、もうお金はこのをこう回していけばお金も絶対上がってるっていうのは意識としてもうすでにあるわけです。だからこのメタファーにこう全部が重ね合わせていけると最終的にはいいかなと。で、じゃあご飯屋さんだったらお金をスループットを最大にすると。だから人が来て出ていった時にお金が最大化されていると。で、お金でいいと思うんですね。一つは。料理屋さんとか。工場とかだったら製品数だと思う。でも、その一般的なお店とかだったらお金でいいかなと思ったりもします。で、じゃあよりたくさんお金をもらうには、要するにお金を払いたいと思ってもらうにはどうすればいいかっていうふうなことを考えてもいいし、それを実現するために、例えば、そのご飯の出す、その会社のあり方にもよりますけども、スループット最大にする。例えばランチの時間だけに限定した場合だったら、みんなランチはその周りオフィス街としたらみんな別に長居したいわけじゃないと、さっさと食って出たいっていう人たちがいっぱい来てくれるんだったら、もうなんか店に着くなり料理が置いてあるぐらいのもし実現できれば、このスループットが最大化されるしとかいうふうにして、こうなんかものすごいシンプル化して物を見るときにこの考え方は結構いいということです。で、まあ、ウェブ時代だからできないこともないですよね。
そうですね。
こう行く、今日行くぞっていうときになんかね、事前に前日かその日の10時までに注文しといて、何時っていうのは全部スケジュールになって、その時間に行くことになってて、行ったらもうご飯ジャストで置いてあったら食ってすぐ帰るみたいな。
そうですね。
まあでもまあ僕らは多分そんなことはしないと思うんですけど、その喋ってる間も仕事みたいなもんですから、飯食って まあ、その時にアイデア出すからゆっくりご飯食べれるところに行くと思いますけど、そうじゃない場合ってそんなのあっても面白いなってちょっと今ふと思ったんですけど、まあ、でもそういうアイデアを出せたりしますよね。だから要はこれが実現できればいいんだからって言って、このものすごい簡単な図式で見て考えていくということです。で、まあ大体の大枠はこんな感じなんですけど、じゃあそれを具体的に目的が決まった後どこを改善するかっていうことをですね、実際考えていこうというのがこの TOC のところの一番核となる考え方です。ですから TOC のタイトルね、説明する本の小説のタイトルは The Goal って言ってるんですが、ゴールっていうものを意識することがすごい大事だって言ってるんです。で、それは大前提です。そしてもう一個のすごく大事な考え方を今から説明します。この2つが揃って初めてこの最適化の具体的な方法論というのは分かってくるということです。で、ちょっとね、あの絵が非常に簡略化しすぎてなんだこの絵って思うと思うんですけど、ちょっと工場の例で考えてもらおうかなと思うんですが、工場の場合ですね、例えば車を製造する場合ですね、エンジンがなかったら車を組み立てられないですよね。車が全部組み立てたのにエンジンポンって乗せるわけにはいかなくて、いけるのかな、ちょっとわかんないですけど、まあでもどうしようかな。シャーシって言って、あの車のタイヤとかついてる部分にしましょうか。あそこができてないとエンジンも乗らないし、でボディも乗せられないし、椅子も乗せられないと、でいう状態がありますよね。で、シャーシを作るためのにまた前に工程が何個かあるとしますよね。じゃあある工程でシャーシっていうのは一番下の土台のところですけど、土台のフレームを作ってると。で、もう一つの場所でそのフレームのどうしようかな。で、まあどうしよう。ちょっとじゃあ分かりやすくもうちょっとするとして、この左の水色がシャーシって言って一番土台になってて、この緑のところがボディを作ってるとしますよね。で、赤のところでそれを2つ合わせる工程だとしましょう。そうしたときに、例えばボディを作る工程を最大化、最適化、部分最適化って言って最大化するとしたら、例えば、まあ、30分に1個作れるようにものすごい頑張ったとすると。ところが、シャーシは部品もでかいし硬いから、そう簡単にはいかないと重たいし、1時間に1個しか作れないとしますよね。でも、結果、じゃあ、それ組み立てるっていう作業においては、この赤のところで組み立てるとして、結局、どっちに、何分で1個できるかって言ったら、シャーシとボディは1個ずつセットでやっと1個できますから、シャーシが結局、その出来上がらない限りは、この赤には到達しないわけですね。で、赤は1時間に結局1個しかできないと。で、そしたら、いくら部分最適化って言って、まだまだパフォーマンス上げれるぞって言って、例えばボディは、まあ、さっき30分に1個だったけど、いやいや頑張りますと、僕ら頑張りますって20分に1個作れますって言って頑張ったとしますよね。そしたら結果どうなるかっていうと、なんか やけにボディだけ余るっていうことが起こりうるわけですよね。で、まあボディみたいなでっかい部品だと分かりやすいんですけど、で結局いくら部分最適化って言ってボディ班が頑張ろうが、結局はシャーシの作る速度に依存してるんで、どう頑張っても1時間に1個しか組み立てられないという状態が起こりうるわけですね。で、じゃあ部分最適化っていうことをしてったって無駄が発生するでしょうと。それだったらボディ班寝てた方がいいんじゃないっていうふうにぐらい合理的に考えようというのが TOC のポイントなんですけども、こういう例っていうのは世の中にいっぱいあると思うんですね。で、例えばそのウェブサイトの販売であれば、結局こうコンバージョン数って言って、その購入したいなと思う人の率が非常に低ければ、どんだけアクセスを流したところでほとんど売れないって いうことが起こったりとか、でそもそもそのコンバージョン低いのに部分最適化としてデザインをすごい工夫したとしますね。でいくらデザイン工夫しても結局商品欲しくないしこんなのってなったら売れないしと、無駄な努力をしてしまうわけですね。だから無駄な努力っていうのは部分最適化っていって、で工場の例では今のようなことが起こると。でそういう、まあ一番足を引きずってる、足を引きずってる、足を引っ張っている場所のことをですね、ボトルネックって言うんですね。で、このボトルネックを見つけるっていうのが最適化の第一ステップだと、この TOC では言ってます。で、まあ後で分かってきますけど、もう一言で言ってしまえば、TOC の基本コンセプトは、全体最適化を常に意識しましょうと。で、全体っていうのを見るときに、ボトルネックを見たらそれが全体を表すんだぞと。ボトルネックをだから見て、ボトルネックを改善することだけ考えていけば全体が改善できるぞっていうのはこの TOC の基本的な考えです。で、ボトルネックっていうのはさっき言ったようにですね、工場とかの製造ラインの中で一番足を引っ張ってる場所ですね。ここは改善しない限りいくら頑張っても何にも前に進まないいうようなプロセスのことをですね、ボトルネックって工場の中では言います。で、TOC の黄色の方の中でもそういう物語の中でそういう説明をしてるんですけども、で、例えばですね、部分最適化していった弊害としては在庫が増えると。それぞれの部品を一生懸命、ただただ一生懸命作るってことを終始することによって、在庫が増えて、で、いざその製造、ある商品作るんで、ちょっともう注文がストップしたから別のもの作るぞってなった時に、それ全部が在庫になると。で、一昔前だったら携帯電話の製造っていう時にですね、ベルトコンベヤ式にやっていると、途中で、あ、もういらなくなりましたっていう時に、ベルトコンベヤに流れ続けてるものは全部破棄されるわけですね。で、例えば、ボタン作るのめっちゃ早いと時間かからないって言って、ボタン作るのがひたすらボタン作ってた時に、もう全部ゴミになるってなったらもったいないですね。だから、一番時間かかるプロセスが、に合わせて、そこがいくら改善しなきゃいけないどうにもならないから、そこに合わせてみんなペースを変えればいいっていうのが、まあ全体最適化のイメージになってきます。で、別に僕らは工場で働いてるわけではないですから、これを普段に活かしてほしいんですけども、そのためにはこのボトルネックっていうものは何かっていうのをちょっと理解していく必要があります。で、ボトルネックとは全体のパフォーマンスを決定する最も弱い部分であるということです。で、例え話として理解してもらうと簡単なのが、もうボトルネックっていうのはボトル、瓶ですよね。瓶の首根っこ部分をボトルネックって言ってるわけですから、例えばビールの瓶をちょっと思い出してほしいんですけど、これをですね、逆さまにしてビールを注ごうとした時に、どんだけいろんな振り方とか倒し方とかしても、もうこのボトルネック、瓶の根っこの口の一番狭いところが出る量を決めてますよね。で、ここを改善しない限り、いくらフローが逆さまにしようが、どうにもならないと。全然出る量は変わらない。で、そういうことからボトルネックって呼んでるわけですね。で、こういうもの、こういうものに当たるものを自分がやっているシステムって言ったりするんですけども、その仕事の中で見つけていって、そこを改善するっていうのは大事なんです。で、じゃあこのボトルネックもうちょっと別の例を出せば、例えばチェーンがありますよね。で、ここにちょっとチェーンの絵描いてますけど、このチェーンの強度を決めるときに、例えばものすごい全部プラチナ製で硬く作ってたとしますよね。プラチナって硬いのかな、ちょっとわからない。まあ、ものすごい硬い金属で作ってたとして、ただこの中に1個だけなぜかハンダってわかります？
ハンダ ごてですか、
ハンダごてで使うハンダで、はい、あれなんかあの針金みたいになってるんですけど、めっちゃ柔らかいんですけど、それで一箇所だけハンダでできたチェーンがあったとして、他はものすごい強いで、このチェーンぐって引っ張ったらプチンって切れると。でそれはハンダで作ったところの強度が弱いから切れちゃうわけですよね。なったらこのなんていうんですかね、チェーンを強くしようと思ったら、この最も弱いリングを強化する以外に他をいくら補強しても無駄ですよね。もっと強い鋼を買ってきて交換したとか、他のところを焼いて冷やして焼いて冷やしてって言ってカチカチにしたと。でも一箇所ハンダーがあったらそこで必ず切れちゃって全て無駄。そんなことって普通の人はしないんですよね。当たり前なんですけど、この当たり前のことを一見複雑に見える自分が置かれている状況でもできるかっていうことが大事なんですね。だそれこそがボトルネックを見るっていうことです。今ボトルネックの話は簡単に理解できると思うんですけど、これを現実の中で適用する、常に、それがすごい大事です。